ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大谷大学や北王子エリアで集めた楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。ということで、もう12月でね、クリスマスにお正月と、もうね、イベントがいろいろありますが、何かご予定はありますか、あかりちゃん。
いやー、そのクリスマスやお正月はちょっと家族とね過ごそうと思いまして、あの社会人になったらやっぱり過ごせないかなっていうのを考えたら、ちょっと学生のうちに過ごそうかなって思ってまして、はい、そこはちゃんと家のために開けてるんですけど、他は結構友達と遊ぶ約束とか目白押しですね、
はい、とても楽しそうですね、はい、赤澤先生はどうですか。
まあ、とりあえず、まあ、明日は祝日なんですけども、大学は授業があるということで今日はあの保育園の人に3連休どこ行くんですかって聞かれたんですけど、3連休かってその時に初めて気づいたっていうそうやったと思って、あんまりね、大谷大学はやっぱり仏教の大学なんで、はい、クリスマスっていう空気が何にもないですよ ね、やっぱりね、
本当に、うん、イルミネーションとかもね、
そうなんですよね、まあ、クリスマスはね、あの、まあ、家で多分また家族で過ごすと思うんですけども、はい、まあ、25日はあのこのラジオミックス京都を運営する NPO の理事会があるということでクリスマスは NPO の理事会をして、そのまま忘年会に行くというスケジュールです。
いや、僕はね、僕は特に予定がなくて、いつも通り家にいてちょっとガンプラでも作ろうかなと思ってます、はい、
はい。この番組は皆様のメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-4325806、 番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で radiomix.kyoto、 ハッシュタグ o_happy をつけてお送りください。それではここで1曲お送りします。 SMAP でシェイクです。
大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学2回生西川龍斗と
岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストは NPO 法人母とこから永田さん、渡辺さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 ということで、その母とこということなんですが、一体その NPO 法人母とことは一体どんなものなんですかね。
まず、NPO 法人って、はい、いろんな種類の NPO があると思うんですけど、はい、私たちの団体は、はい、セルフケアの団体になります、はい、何かを提供するとか、はい、支援するとかいうことじゃなくて、どちらかというと自分たちのために、はい、ケアしていく団体になっていきます。ちょっと難しいかな、大丈夫かな
大丈夫ですかねその自分たちのためにケアするというのはどういうものをケアするんですか。
なんかそう聞かれるちょっと難しくなっていくんですけど、簡単に説明していきます、
はい、お願いします。
最近はちょっと聞くことが多くなってきた言葉やと思うんですけど、発達障害とか学習障害とか、はい、ちょっと困りを抱えてる、まあ、子どもに限らないんですけども、はい、子どもたちっていうことで、はい、聞いたことありますか。あ、そういう言葉って、まず
光と共にっていう漫画ですかね。 あれ前回読みまして、
そうなんだ、はい、
そこでちょっと聞いたことあります。
そうですか、
はい、
なんかそういうふうに最近はちょっと聞いたことあるとか知ってるとか、はい、いう方が増えてきてるなとは思うんですけれども、はい、なんかそういうでもちょっとなんかよくわからないっていうところがあると思うんですけれども、はい、そういうふうな簡単に言えば目に見えない困りやと思うんですけど、はい、ちょっと自分の中でいろんなことがあって困ってるいうような、はい、子どもたちが、自分は生きてていいんだよとか大きく言ったらですけど、はい、まあ、自己肯定感を持てるようにって思って活動してます、はい、でそうできることがなんか自分たち結局私たちが自己肯定感持てるかなっていうところなんですけれども、はい、難しいかな。
確かに、まあ、自分に自信を持つってことはとても大事なことですもんね、
うん、そうですね。なんかやっぱり集団とか例えば小学校とか、うんうん、まあ、分かりやすいんで、まあ、小学校とか言いますけど、はい、なんかそういうところでちょっとみんなと違う、うん、それちょっとみんなと違うのは周りから見たらちょっとみんなと違うんですけど、うんうん、その後から言ったら感覚が多分みんなと違って、はい、違うように感じてることってたくさんあるんですよね、はい、例えば五感ってありますよね。
はい、ありますね、
うん、そういうことが自分の五感がみんな全てで生きてはいるんですけれども、はい、どうも違うらしいです。
え、そうなんですか。
うん、私も自分の五感しか本当は知らないから知らないんですけどどうも違うらしく、はい、聞こえ方とか、はい、見え方とか感じ方っていうのがなんかそれぞれ違って、はい、それがだから周りからちょっと理解してもらいにくいですよね、はい、そこでなんかちょっとみんなは平気やけどその子にとったらちょっと困ってるみたいなところが、うん、その子の困りになったりとかみんなと違うってなったりしてちょっと生きづらさっていうのにつながっていく手段の中でもちょっとよくあることなんで、うん、そしたらなんかちょっとね周りの人間関係がやっぱり大変になってくるところあるので、うん、そういう意味で自己肯定感が持てるか、なんかちょっと直結するの難しいんですけれども、はいはい、ごめんなさい。
確かに自己肯定感はすごく今重要視されていることですよね。集団活動がやっぱり日本は多い
そうですね。そうですね。そうですね。ごめんなさい。なんか自己肯定感といったらちょっと難しい話になっちゃうかもしれない。でもなんかうん、みんなと違っていいんだよっていうところなんですけど、はい、まあ、そこが落ちて自分はダメなんだっていうことじゃなくて、うん、まあ、みんな一人一人違ってもいいんだよっていうのをあえて言葉で言ってあげると言ったらおかしいですけれども、はい、あえて伝える、うん、言葉じゃなくてあえて伝えるっていうことをちょっと丁寧にしてます、うん、活動としたら、はい、ごめんなさい、すごい分かりにくかったかな。
いい大丈夫ですよ。
具体的にどのような活動されてるんですか。
具体的に、
はい、
ですね、3つの柱がありまして、はい、対保護者向けと、はい、対子ども向けと、はい、で対一般向けなんですね。で対保護者向けは座談会会を運営する定例会、それから座談会、はい、で時々勉強会、はい、で対子ども向けにはレクリエーション活動の、はい、遊びの広場って言ってるんですけど、はい、とか学習の支援ですね、学びの広場っていう名前で、はい、それから一般向けに、ついこの間終わったんですけども、はい、そういう、まあ、自己肯定感なんかをテーマにしたような映画を上映したりとか、はい、講師を招いてお話ししていただいたりとか、はい、とか、まあ、そういう先輩のお母さん方を招いて座談会したりっていうので、はい、3つの大きな柱で、はい、まあ、いろんな角度から助け合おうっていう感じで、はい、活動しています。
確かにそうですよね。その当事者といいますか、その子どもたちも大切ですし、そういう活動はもちろん、でもお母さんたちもやっぱりどうしていいかわからないっていう人は結構多いですよ ね、 やっぱり
お母さんが意外と孤立感があるっていうところがあるんですね、はい、我が子は育てにくいというか育てるのが大変だったりっていうのもあるんですけども、はい、それやっぱり一人で抱えてしまうと、はい、余計さっきも言っていた自己肯定感を否定する方向に保護者の方が向いてしまうようなこともあるので、はい、そういうことがないように、はい、みんなで助け合おうっていう意識はすごく強く持っています。
先ほど気になったのが一般向けというものなんですけど、はい、 それはなんか講演会とかして、
はい、
いろんな人にこういうのがあるっていうのを知ってもらおうっていう取り組みをされてるんですか？
そうですね、あの当事者の例えば大学生の方にお話しいただいて、はい、まあ言ったらそういう困りを抱えながらどういうふうに生きてきたとか、そういうこうもう就職しているようなこうお子さんをあの育ててこられて、
はい、
まあ、それまでどういう困りがあったかとかそういう話ですね、で聞いていただくと、その私たちは当事者と当事者の親とか支援者とかこういろんな方が交わってるんですけれども、はい、一般に教育者とかその子どもに関わっているようなこうちょっと距離がある方でも聞くと、あ、この子もしかしてほんまに困ってたのを知らんかったかもっていうようなこともあって、
ね、
あのなるべくそういう気づきがあるといいなと思って勉強会もしています。
いや、母とかさんって本当いろいろしてるんですね。あの、まあ、子どもさんの自己肯定感ではなくそのだけではなく、あのご両親のこともするっていうことは本当 大事なことですもんね、本当にね。
そうですね。なんかでもあのしているというよりは子供に教えられることも結構多いですね。なんか、まあ、平たく言うと空気読めないようなタイプの子供っていう風に言われたりもするんですけど、
はい、
心が結構純粋でこう関わっていると、あ、こういう風に思うんだっていうことがまあたくさんあってですね、だから大人が思い込みで子供はこういうもんだって思ってるところもたくさんありますし、どっちかいうと私らが心を洗われているような、で、あのボランティアに来られている学生さんも、うん、あの関わってくださって、はい、あの同じような感想を言われてますし、あの空気読まない分やっぱり子供らしいところが結構あるんですね。それをあの楽しんでるのかなっていうふうには思います。
とってもまっすぐなんですよね、そういう子たちも、ね、
そうですね、はい、本当にまっすぐですね。
いや本当ね、まっすぐでいいことですもんね、まっすぐっていうことは純粋でまっすぐっていうのは本当に、
はい、育ってほしいです。
ではそろそろね、一旦前半はねここら辺で終えようと思うので、ではまた後半もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
それではここで一曲お送りします。雨ざらしで多数決です。
大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の
西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の中澤京隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続き NPO 法人母と子から永田さん渡辺さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先ほど前半 であの母と子さんのいろんな活動を聞いたんですが、その活動っていうのはどのようなことをきっかけといいますか、どのようなことを思ってこういうことを始めようっていうのは思われたんですか？
ですね、
はい、
どうしてもお母さん方、お父さんも含めてですけど、つながるっていうのが、はい、なかなかこうプチプチと切れていくことが多いんですよね、
うん、
それで例えば、まあ、小学校とか幼稚園保育園とかで、うん、例えば PTA とかがあって、うん、保護者がつながるっていうのはあるんですけど、はい、その区切り区切りで全部切れていくと、まあ、小学校一つ軸にすると就学前から小学校の情報っていうのはやっぱなかなかリアルなのが入らない、
はい、
で小学校卒業するってなったら中学校のリアルな情報も入らない、でどうしてもそこで分断されていくと、団体がやっぱ違うんでね、なんかそれって、まあ、あと行政の方もいろんなとこたらい回しにあったりとかいうのもあるんですけれども、なんかその情報とかつながりが切れていくのがちょっとすっごい辛かったです。なんかそのちょっとマイナスの気持ちなんですけど辛くって、はい、でそういう風なのがどうしたらいいかなって思った時にちょうど NPO とかそういうのを知って、で一度やってみようかなと思って、つながるっていうことをちょっとテーマにその時は考えました。
はい、
はい、
ではその母と子という名前はなぜこう母と子という名前にしたんですか？
名前ですね、
はい、
いろいろあったんですね。青い貝とか割と固めの名前とか、
はい、
でもこれ実は私提案したんですけど、はい、アルファベットの小文字で母と子って書いた時に、
はい、
母と子と TO の間に花を書いてですね、
はいはい、
でこの CO、ね、O がありますね、
うん、
母との O と CO の O に顔を書いたらなんかお母さんと子供が向かい合ってるようなそういう 絵に見えたんですね。だから最初はイラストから始まってるんですよ。で、まあそういうお母さんと子どもがまず向き合う、子どもの困りをお母さんが受け入れるとか、でお母さんのまあ思いも子どもも感じるとか、まあ、そういうところからまず始まるのかなっていうのもありまして、もちろんお父さんもとても大事なんですけども、はい、こういう名前にしています。
確かにそうですよね。母親と子ども、親と子どもの関係がちょっと消えちゃうのはすごい悲しいことですもんね。
そうですね、うん、でもやっぱりしんどいことがあると、はい、そういうのがこううまくつながらないような時もありますし、そうなんですね、はい、それをなるべく助けていきたいなっていう思いで、
はい、いやーすごい、男さんすごい。ハートコさん理念とかあるんですか？
理念難しいですね。理念っていうかね、最終的に、はい、目標としてる、目的としてるところなんですけれども、はい、自分たちがどうしていきたいかっていうのは、もちろんそのつながっていくとかいうのは大切な、はい、ことなんですけれども、はい、結局ね、生きていくっていうことを考えた時に、はい、社会と調和して自立できる、うん、大人に育てたいっていうのが大きな目標なんですよ、
は
い、
うん、
で自立だけでもダメやし、やっぱ調和してのはダメじゃないですか、はい、だけど調和だけでも無理やし、はい、やっぱりちゃんと自立しなダメじゃないですか、
はい、
だから結局そこかなって。だけどそうするためにじゃあ何をしていくかっていう、今じゃあ何するっていうところで、まず自分は生きてていいんだよとか、そしたら生きてていいんだよって思えたから、次ちょっと未来を考えるとか、周りとちょっと考えてみるとか、今できることちょっとっていうことで、一番大きいところは社会と自立、調和して自立するっていうところです。
確かに私たちそのね、勝手に年取っていくようですけど、やっぱりそういうことをちょっと学びながら社会で生きていくと思うんですけど、その学ぶのがちょっと難しい子たちとかはね、そういう活動に参加して助けていただいたらすごいありがたいですよね。
本当はね、こういう活動ってなくなってしまって、みんな困りとかなくなってしまったら一番いいんですけど ね、なかなかそうもね、はい、いかないんで、なんかそういうふうにサポートじゃないな、はい、ケアできていったらいいなと思ってます。
その母と子さんをしていて、そのなんか良かった、こういうことがあってからやってて良かったと思えたこととかあったりするんですか？
良かったですね。やっぱりさっきからちょっとキーワードには上がってるんですけども、うん、はい、つながるっていうことですね、
はい、
困りを抱えた子どもっていうのはやっぱり自分と親の中だけだとちょっと変わってるの自分だけじゃないか、自分の子供だけじゃないかっていう風になるのを、こうつながって母親同士、子供同士つながって褒めてもらったりすることで、
はい、
自己肯定が具体的にですね、やっぱり褒めるってことが一番大事なんですよ。だからレクリエーションに来られるボランティアの学生さんにも、
はい、
学習支援に来られる学生さんにも、まずは褒めてください、どんなことでもいいので褒めてくださいっていうのは、はい、伝えてますね。だから、で私たちも学生さんも褒めてあげようっていう気持ちでやっぱりお付き合いさせていただいてるんですね、はい、それは自己肯定感は子どもたちだけじゃなくて学生さんも同じなので、はい、だからそういうこうお互い認め合う、褒め合うっていう中でこう、はい、いいご縁ができるっていうのがやっぱり一番魅力ですね、こちらも含めて、
はい、ありがとうございます。ではハートコさん、すごい今素晴らしい理念とか思いとかを聞かせていただいたんですけど、これからどのような展開を考えていらっしゃいますか？
そうですね、なんかいろいろニーズっていうのは感じるんですね、
はい、
ニーズっていう言葉使っていいのか分からないんですけど、はい、だけど私たち保護者がやってる団体なんで、結構仕事してたり、お金稼ぐためのね、他で、それで、家事やって子育てやってっていうお母さんお父さんたちが、うん、無理なくてできる範囲でずっとやってる活動なんで、
はい、
だから私からしてこれから先って言われた時は、ちゃんと無理なくちょっとずつをずっと続けられたらって思います、
ハート子さんすごい素晴らしい団体で本当に今日はありがとうございましたでは名残惜しいですが、はい、そろそろお時間となりましたのでここでお開きとさせていただきます。ハッピートーク、今夜のゲストは NPO 法人ハート子から永田さん、渡辺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お送りします。サニサイで京都墓場です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の赤澤清隆でお送りしております。
今日は谷大ピックアップはお休みして、代わりにこんな企画をご用意しました。その名も谷大プチフリーダム。これコーナーは、ディレクターがあらかじめ考えておいたお題をいくつかセレクトして、それについてトークしていくというものです、はい、ということでね、はい、まあ、ここにね質問というか喋ってくださいってことが書いてあるんでね、じゃあまあ1本目からやっていきましょう
はい、
ではまず最初の1問、今年一番嬉しかった出来事ということですが、どうですか、あかりちゃん、何かありますか。
いや、私あの19歳なんですけど今、うん、この年にして初めてライブに行きました。はい、シャモっていう、うん、あのガールズバンドなんですけど、うん、のライブに大阪城ホールに行きました。それがすごい嬉しいっていうか楽しかったですね。すごい、でライブの良さ知れてよかったです。
うん、赤澤先生は、
一番か、なんかやっぱりね、あの去年の12月に子供生まれてちょっと1年経ったんで、
はい、
やっぱりなんか今年は本当にあの子供のことが多かったですね。
あ、
一番っていうか、まあ毎月毎月やっぱりできることがどんどん増えていくじゃないですか。
あ、そうです ね、 ね、
今ようやくあの立って数歩歩くっていう段階まで来たんですけれども、あのそういうこうね成長を日々見ていくっていうのがやっぱ楽しいですね。
何ヶ月ですか今。
今ちょうど1年と、まあ、あの 1年とそう、ね、あの半月ぐらいかな、ぐらいになりましたね。
結構遅い方ですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、立つのはね立ったんですけどね、やっぱ歩くんはねちょっと難しいみたいね、よたよたしてるね、いつもなんかねコップをこうグーって傾けて、
はい、
プハーってするの
が一番
楽しいみたいですね。空のコップでずっとこう飲む真似してプハーってずっとやってるっていうのは
それ赤澤先生の真似じゃ、
それが楽しいですねそう、僕の真似かもしれないですはい、
まあ、僕の嬉しかったことって言われるとね、うん、割とね難しいというか、
はい、
何を言おうかなと思ってたんですけど、やっぱり僕がね今年一番嬉しかったことはこの地域政策のコースに入って友達が増えたことです。
あ
いやね、僕ね1年生の時ねあんまり友達がいなくて結構つらかったんですよねで大学2年生でなったらできるかなと思ってたんで、ね、確かにね、でまあこう地域政策に入ったらもういろいろな仲間ができたんですよね、
まあ、強制的にグループでいろいろやらされるから必然的に
そうですよね。もう本当ねありがたいんですよ、これ、ある意味本当友達ができてね、ほんま今はとっても楽しいです、大学生活。
いや素晴らしい、
いいこと、いいこと、
ありがとうございます、うん、ということで、次第2問といきましょう。
はい、
はい、今年一番ショッキングな出来事はありますかということですが、はい、あかりちゃんありますか。
いや私、いや悲しいことは忘れる性質なんで
いいっすねそれ、ポジティブで
覚えてらんないんですよねいや本当に考えたんですよね、ショッキングなことなんかあったかなみたいな。
ま
あ、C っていうならその私軽音部に所属してるんですけど、
うんうん、
あの昔は全然本番で緊張しなかったんですけど、
うん、
夏の合宿以来境目ぐらいに、あのすごい本番で緊張するようになりまして、めちゃくちゃ全部今までやってきたこと飛ぶんですよね、っていうのがまだそれ克服できてないんで、ショッキングがまだ続いてますね。
まあでも成長のね途中にあることなのかもしれないから、
ことおそらくそこを乗り越えてみたいな、
ですね。
先生は何かありましたか。
僕はですね、まあ、これもちょっとね子供絡みで申し訳ないんですけどもいい、まあ、実は先々週ね、
はい、
あのちょっと鹿児島県の方からね、はい、お仕事をいただいてね、
はい、
まあ、ちょっと週末使って ちょっと鹿児島仕事で行けるぜと思ったんですけど、はい、もうせっかくだし、うん、もうちょっと家族で行ったらいいんじゃないかと思って、
はい、
まあ、仕事にかこつけて、はい、僕の分の交通費は出るんでちょっと他のね、あの奥さんと子供の交通費だけ払って一緒についでに旅行も行ってこようかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらその旅行じゃないや、仕事行く2日ぐらい前に子供がインフルエンザになって、はい、でもうほんとね、子供と一緒に泊まる宿とかも探すのもほんま大変だったんですけど、
はい、
もう全部キャンセルしてで僕一人で鹿児島に行って、
はい、
でまあ一人だったんで、まあ、鹿児島で一人で飲んでですねその後佐賀行ったり岡山寄ったりして帰ってきたんですけども、
はい、
で帰ってきて次の日から僕がインフルエンザにかかるっていうっていうんでですね、うん、本当にまあそういう、こう一緒に旅行は行けないわ、帰ってきたら僕もインフルエンザにかかるわっていうちょっと年末にこうね結構大変な出来事がありましたね。
そうですね、
はい、まあ僕の一番ショッキングな出来事というとね、もうこれは一つに決まってます。実はね、僕夏休みのね9月ぐらいでしたがね、携帯壊れちゃったんですよね。
かわいそう
もうね、 LINE とかのデータ引き継ぐ前にもう行かれちゃって、なんか電源が入らなくなって、
うん、
もう夏休みでしょ、みんなと連絡取れないじゃないですか。 LINE が
そんなことあったな。
もう本当、うん、あの時はマジでパニクりました、
うん、
もう先生にね助けてもらって、うん、LINE もなんとか復活したんですけどね、
うん、おーよかったよかったほんま。
そういえば僕もね携帯電話新しくしたんですけどね、スマホ新しくしたら、はい、まあ、間違って LINE のアカウント消えて、
どうして
ありましたね。なかなか難しいですね、
はい、データが消えるのは結構悲しいですもんね。
悲しいですよね。
はい、ではね、次の質問第3問といってみましょう、大谷大学ハッピーアワーをやってきての感想ということです。さあ、はい、あかりちゃんどうですか。
いやたくさんの、今日のゲストさんもそうですけど、たくさんのいろんなゲストさんといろんなことをおしゃべりさせていただいて、やっぱりすごい自分の中で価値観というか、うん、世界観というかがすごく広がって、いや本当にありがたい、もういいことずくめですね。その来てくださったゲストさんは、
うんうん、
ここで喋ることによってなんか宣伝といいますか、うんうん、自分たちのやってる活動をいろんな人に知ってもらって、
うんうん、
すごいいいことですし、私たちもすごいいろんな見解が 広まるといいますか、
うんうん、
ウィンウィンですよね本当に。いやいいと思いますよ本当に、うん、ぜひ皆さん地域政策学コースにぜひ来てくださいね
赤澤先生はどうですか。
そうですね、僕はですね、毎回大体ね、いつも後半は大学からのね、いろんなお知らせなんで、で大学のね先生にゲストに来てもらう機会多かったんですけども、
そうですね、
案外ね、専門が変わるとね、
はい、
先生と喋ることであんまりないんですよ。だから僕もラジオでいろいろね、国際文化の先生とか歴史の文生とか哲学の先生とかね、
はい、
毎回来ていただいて、違う専門の分野の先生とめっちゃ仲良くなりましたね。それは良かった、
はい、大学内で顔を合わせますよ。
そうそうそうそうそうそう、はい、なんかこの狭い空間でなんか一緒に番組を乗り切ったっていうと、なんか仲間意識が思いそれはすごい楽しかった、まあ、あとね学生と一緒にね番組やるのも面白かったですけどね、
はい、
まあ、僕がやってきての感想はね、まさかこの大学に来てラジオをやるとは思ってなかったっていうのと、まあこういういろんな人に出会えて本当に楽しかったっていうのに、もただ楽しかった、よかったにつけますかね。
はい、やっぱそうや、そうなるよね。
ですよね、だってラジオですもんね、これ一般に流れてるラジオなんでね、
びっくりしますよね。
びっくりしますよね、
はい、
ということでね、まあ少しねお時間が来てるということなんで、この谷大プチフリーダムという新企画またやるかもしれないね、やらないかもしれないし、わからないんですが、まあ、またあったらぜひともね、いろいろフリートークしていこうと思います。
はい、
はい、それではここで1曲お送りします。グルタミンで6兆年と一夜物語です。
それでは大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催する様々なイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは3つです。大谷大学熊本地震に関わる募金活動についての中間報告をお知らせします。大谷大学では熊本地震に対して学生会、教職員をはじめ大谷大学同窓会、大谷大学教育講演会による募金活動に取り組んでいます。現在 大学ウェブサイトにて2016年11月30日までの募金活動状況の中間報告を公表しています。学生会教職員による募金活動では総額28万2687円、大谷大学同窓会大谷大学教育講演会による募金活動では4万7500円、合計33万187円が集まり、全額を義援金として日本赤十字社へ寄付しています。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。募金活動は継続しております。引き続き何卒ご協力のほどよろしくお願いします。
続きまして、大谷大学博物館陶器企画展仏教典籍の宝庫三州文庫船橋水彩コレクションを紹介します。船橋水彩は清浄仏教の研究で知られ、大谷大学でも教鞭を取った先生です。1926年にふるさとの愛知県へ戻り、1930年に三州文庫を設立されました。船橋水彩の13回忌にあたる1958年にご遺族から三州文庫の資料を大谷大学へ寄贈されています。今回ご紹介する展示では三州文庫の多彩なコレクションの中から高麗版や春日版などを取り上げて紹介されます。開催日時は2017年1月11日水曜日から2月10日金曜日まで、午前10時から午後5時までの開催となっております。場所は大谷大学コール館1階、鑑賞料は無料です。日曜月曜日および1月14日土曜日は休館となりますのでご注意ください。皆様のご来場を楽しみにしております。最後に、大谷大学近くの地域の皆さんからご提供いただきました情報をお伝えします。新大宮商店街さんからのお知らせです。平安女学院の学生たちによるクリスマスコンサートが開催されます。クリスマスにちなんだ曲を生演奏で多数披露されます。休日のひととき、コンサートを聴いて楽しく過ごしませんか。開催日時は12月24日土曜日午前11時から、場所は大宮通り上がる東側にある商店街事務所です。事前申し込み、鑑賞料などは不要です。当日直接会場までお越しください。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に一曲お送りします。牧原紀之で世界に一つだけの花です。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
さあ今日ももう早いものでもうここまで来ました。さああかりちゃん、今日の感想をどうぞ。
いや今日の感想とじゃん今日の感想だけじゃないんですけど、
はいはい、
いや実は私たち西川龍斗君と私と、うん、赤澤先生と、うん、ミキサーの方とディレクターさんの方のチームは実はこれ最後らしいですよね。
そうですね、授業がね、
はい、
もう1月で終わっちゃうから。
そうなんですよね、うん、
週の巡りとしてはね、このチームでやるのは最後ですね。
そうなんです、うん、でもまだまだね、春休みとかなんか、
あ、そうそう、ずっと放送するからどんどん来てもらっていいんですけどまあ今年もね、もうあと残すところ実はね、はい、1回あるんですけれどもはい、香崎さんの登場、あかりちゃん登場はまあ今年最後
ですね。そうですね、
はい、
なんでね、うん、もしかして龍斗くんと一緒なんもちょっと最後かもしれないですね。いや本当に、
いや寂しい、
いやありがとうございました
いやいや本当に寂しいこと言わないでくださいねこの番組はね、これからもね、冬休みだろうが夏休みだろうがずっとやりますもんね、
はい、
先生、
はい、
まあ、来週もありますんで、ぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、皆さんぜひどんどん聞いてください。大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。